この騙され続けた人生っていうのはですね、今度新型コロナの問題があって、たった患者さんっていうか発症した人大体17万人ぐらいと思われます、日本でですね。で、通常のその5類の普通の感染症っていうのは、手足口病のようなものとか流行性の胃腸炎とかもいろんなものがあるんですが、大体まあ20〜30万人ぐらいなので、少し少ないやつもありますけどですね、ですから流行する時と流行しない時とありますが、いずれにしても通常のその数多い5類の感染症よりか少し少なめであるというようなものだったわけですね。これはもうすでに1年経ってますので、大体ウイルスというのは初年度にある程度の勝負がつくわけですから、その意味ではこれは事実であったと言えるでしょうね。それをあれほどのこう幻想を抱いて自粛に次ぐ自粛をやり、爆発的感染を恐れたというのは、メディアのその煽りによるものだと、我々の心はいかに弱いのかということを考えているうちにですね、私は今まで戦争から、朝鮮戦争があり、高度成長があり、石油ショックがあり、バブルがあり、環境問題がありですね、ガファがあり、ずっと今までここに来たんですけれども、私の今までの人生はほとんどが騙され続けてきたんじゃないか。つまり今度の新型コロナばかりでなくですね、ほとんどのものが我々は錯覚しながら生きてきたんじゃないか。そうすると今の私はですね、そのずっと一生錯覚してきた、騙され続けてきた頭でものを考えてるんじゃないかと、いうふうに強く思うようになりまして、それで第1番目に安保闘争を出したわけですね。本当は第1番目にはやっぱり戦争を出すべきなんですけど、戦争があまり大きいもんですから、後にもう一回振り返ることにしまして、安保闘争から行こうということは、安保闘争とは60年安保と言われる通り、1960年ぐらいに起こった事件なんですね。で、それに続けてですね、それから10年後ぐらいに起こったのが石油ショックだったわけですね。石油がなくなると。これでもう一回すっかり騙されるわけですね。で、それはどうして騙されたかっていうとですね、国連がですね、もうそろそろ資源がなくなるよとか、成長がいっぱいになるよっていうようなことを言い始めたのが1963年ぐらいなんですね。ですから日本で安保闘争をわわわ言ってる時にですね、国連を舞台にして持続性、今でも SDGs とか言ってますけど、持続性に対する強い疑問が呈されたというふうに報道されましたが、私もそう思ってたんですが、実はこれも作戦だったように思うんですね。その石油がなくなるっていうのはですね、どういうとこから出てきたかっていうと、まず第一には、石油会社なんですね。有名なグラフがありまして、ここではちょっとグラフを避けましてですね、むしろ視覚的なよりか聴覚で耳でゆっくりこう聞いていただくっていうか、私もそれで整理をしていこうと思ってるんですが、大体20世紀の最初からですね、中盤にかけては大きな油田が次々と発見されたけども、もうその油田はほとんど発見されなくなった。したがっていろんなへりくつはあるけれども、実質から言ってですね、もうそろそろ石油はなくなってる、少なくとも2000年を超えて石油がたっぷりあるという時代はもうないというグラフが、明確なグラフが何個も出てきまして、樽を知るとかですね、それは地球は有限なんだから、有限の地球からどんどんどんどん消耗していればそのうちなくなるよという、まことしやかな哲学的な議論もあった。それにさらに加えてですね、当時貧弱なコンピューターで、それでも今から見れば貧弱なんですが、当時は 3CA のコンピューターを使った地球方程式というのが現れて、今の地球温暖化と似てるんですけどね。それでメドウスというマサチューセッツ工科大学の、 非常に簡単に言えば変人教授、まあ、優秀な教授なんですけど変人教授ですね。背広で運動靴を履いているというのが先生なんですけども、まあその先生がですね計算した地球方程式の答えですね、まあ、それを見ますと大体資源というのはまあ2000年を超えるともなくなると、汚染もどんどん増えると、だから空は真っ黒になって、まあ、その頃そういう光化学スモークとかスモークとか水俣病とかですね、山ほど1960年出ましたからね、まあ、そういうのに元に計算したらもう人類は2050年、まあ、今で言えばあと30年ぐらい経ったらもう終わりになるというですね、のが出まして、成長の限界っていう本がですね極めてもてはやされました。今でもその時の成長の限界っていうものをですね、まあ、信じてる人が今でもいるんですけどね、あんまり使うとなくなっちゃうよ、地球が温暖化するよって、まあ、そういうやつですね、それで私はその時ちょうど大学生でですね、大学生が大学を卒業した直後ぐらいでこれはもう大変だと、あと30年で石油がなくなるってことになるとどうしようかと思ってですね、実は原子力の方に行ったわけですね。もちろん主婦なんかは石油がなくなるどうしようかっつってトイレットペーパーを買い漁ったと、まあ、人それぞれに、まあ、その時に動いたわけですね。で主婦はトイレットペーパーを買い漁って、まあ、それは大変だったんですけど、まあ、2、3年で終わりになったんですが、私はですねその時に、原子力を選択いたしまして、それから約20年、原子力の研究をしました。で原子力の研究を してるうちには専門家になりますね。学生の頃は専門家とは言えないわけですよ、まあ、勉強したっていうだけですからね。専門家になりますって2つのことが分かったわけです。一つは石油がなくならないっていうことと、あ、騙されたっていう感じがしましたね。それからどうも原子力が危険であると、原子力発電は危険であるっていう2つをですね知ることができました。まあ、それから僕のすごい悩みの人生が始まるんですね。35ぐらいの頃でしょうか。それまではもう邁進してたんですよ、エネルギー、自分は物理を勉強したからとにかく日本のエネルギーがなくなるようなことだったら大変だ、日本は石油がないから何とかしてエネルギー源を作らなきゃね、それはもう原子力しかないんだと思っていました。しかし30を超えるぐらいからアメリカに行く計画もあったし、それからまあ洋書なんかも普通に読めるようになってきたので、それで読んでみますとね、自分が全く騙されていたっていうことに気がつくんですね。一番大きなものはですね、メドウスの図がですね、成長の限界っていうことで、まあ、NHK もどんどん放送しましたし、新聞にもガンガン出てますし、まあ、雑誌にももう毎回特集号みたいな大騒ぎだったわけですよ、石油ショックの時ですね。それはですねもう大きな嘘があったってことに気がついたわけ。それはどういう嘘かっていうとですね、メドウスの本にはちゃんと書いてあるんですよ。ここでの結論は、新しい技術が全く起こらず、新しい石油も見つからず、郊外のいろんな環境技術も見つからずですね、全て今の状態である、農業も改善されないというような状態であれば次のようになるというふうに書いてあるんですね。その注釈部分を全く NHK が放送しなかったというか、 NHK はもちろんその受信料を取ってるからという意味で私が批判してるんであって、他の人も同じ同罪なんですけどね。で確かにそれはそうで、よくよく考えてみたらコンピューターシミュレーションだったんですよ、地球方程式。コンピューターシミュレーションってね、未来を予測しちゃいけないんですよ。それはそうですよね。皆さんコンピューターシミュレーションというのは未来を予測することができると思ってますが、未来は予測できないんです。なぜ予測できないかっていうと、状態が変わるからなんですね。メドウス先生がそこで言ってるようにですね、まあ郊外の技術も進歩する、石油の掘削技術も進歩する、食料の生産技術も進歩するわけですよ。しかしそれを入れるとですね、計算に入れるとどのくらい進歩するかっていうことを決めなきゃいけませんね。そうするとまあ計算機に入れて計算するだけですから、デタラメが入れられるわけですよ、別に人間が入れるんだから。そうするとメドウス自身は計算する人ですからね、全く どのくらいその農業の専門家でもないし、石油掘削の専門家でもないんで、予測が入れられないんですね。ですから結局1968年ぐらいから1970年ぐらいにかけて計算したわけですが、その計算した時の技術を入れるしかないんですよ。だからあの消費量だけが上がっていく、しかし生産技術も何にも変わらないってことになりますと、もちろん破綻するんですよね。だけど実際にはそうじゃないんですね。実際には石油の掘削技術も上がっていくし、代替エネルギーも出てくるしですね、もちろん公害の技術なんかものすごく上がりました。それから農業生産もすごく上がりましたね。ですから、まあ、大量の人が餓死して、公害で死んで資源がなくなって大変だっていうのは、実は1960年ぐらいの技術でですよ、その後人間が際限なくその技術のまま使い続けたらっていうことなんですよ。つまり例えば四日市で言えば、もう空が真っ黒なのにさらに汚い、煙を煙突から出し続けるとどうなるかって、もうそういうことであって、実際には四日市の煙突はですね、多くの公害技術を入れて、まあ、綺麗なあのものしか煙突から出ないということで、あっという間に空は綺麗になっちゃったんですけどね。まあ、それを騙されましてね、これは僕にはどういう影響があったか、まあそれは武田邦彦は勉強しなかったんだからって、いやそれまでなんですが、なんでその時幼少を見なかったんだって言うんですけど、僕、私はね NHK 信じてたんですよ。その頃新聞も信じてましたね、日経新聞とかは少なくとも。だから朝日新聞と日経新聞に同じ図が載っててですよ、本を買ってもその図が載ってて、それでもうダメになるダメになるって言うもんですから、本当に石油は30年でなくなってしまうと思ったんですよ。つまり本当今から考えればね、テレビとか新聞とか雑誌のことは全く信用しなければよかったんですよ。だって今でもコロナ皆さん信じてるんですけど、それが僕の人生を狂わしちゃってですね、それでまあ大体おおよそ言えば25歳から45歳までの20年間はですね、私の人生はゼロになりました。もしその時に私が正しい情報が NHK から流れて、私がきちっとした将来性のある研究の道に行ってたらですね、もうちょっとマシになったと思いますね。まあ原子力関係で大きな成果も上げてですね、一番高い賞をもらったりいろいろしましたが、何の意味もなかった。私の若き頃の20年間は、フェイクニュースのためにっていうか、それでですね、人生そのものをなくしてしまったと、まあ、いうことであります。